東洋商科の文化史。この番組は観光文化創造研究所代表梶徹企画構成解説、朗読は秋山雅子でお送りいたします。おぼろ月夜。長野県の中央部をゆったりと流れる千曲川。春とはいえ、まだ雪をかぶる周囲の山々のふもとには、夕日を浴びて黄金色に輝く美しい菜の花畑が続く。おぼろ月夜の詩は、長野県出身の国文学者、高野辰之によって作られた日本の代表的な唱歌である。日本の農村風景を美しく情感を込めて表現したこの歌は、日本人の心の中にある自然との関わりや身近な風景美を優しく描き出している。日本的情緒を感じさせる緩やかな旋律も多くの人々の心を捉えた。おぼろとはほのかな、ぼんやりという意味であり、おおよそのことをおぼろげながらという。おぼろ月夜とは、春の夜のほのかにかすんだ月のこと。この詩の一番、二番のフレーズを頭にゆっくり描いていくと、春がすみののどかな山あいの夕暮れ時の情景が鮮やかに浮かんでくる。二番に出てくる里はとは、里のあたりのことを示す古い言葉であり、火影は夕暮れ時の家々の灯火。こうした言葉の一つ一つをかみしめて歌うと、国文学の世界だけではなく、自然と人間が共生する日本の農村の原風景が美しく描き出されているのがよくわかる。格調高い詩の表現を巧みに読み込んだ旋律は、この歌に一層の弾みと奥ゆかしさを醸し出している。作曲家で教会のオルガン奏者でもあった岡野定一。二人の名コンビによる小楽唱歌は、どの歌も賛美歌をイメージしたかのような美しい調べに乗って流れる。作られた作品には、春の小川や、もみじ、ふるさとなど、日本の美しい自然をテーマにした歌が多く、詩と旋律の見事な調和は、歌っていても聴いていても、余韻にあふれるものばかりである。この歌は大正3年の尋常小楽唱歌に掲載された。ゆったりと流れる千曲川を背景に、菜の花が咲き乱れる、日本の代表的な農村の夕暮れ時の情景を歌ったおぼろ月夜。多くの日本人が抱く心のふるさとを感じさせる歌として、 一世紀を経た今でも、小学校はもとより多くのコーラスグループなどにより歌い継がれている。おぼろ月夜の歌の舞台ともいわれる長野県飯山市。千曲川沿いの高台にある菜の花公園では、毎年5月に菜の花祭りが開催され、多くの観光客でにぎわう。辺り一面の黄色い絨毯の世界は、懐かしい日本の農村風景を感じさせる絶景と言えよう。童謡唱歌の文化史。この番組は観光文化創造研究所代表梶徹、企画構成解説、朗読は秋山雅子でお送りいたしました。